ダラダより8月号をお届けします。担当はせせらぎの竹舞美穂です。皆さんこんにちは。梅雨が明けた途端、連日30度超えの暑い日が続きます。時には熱中症警戒アラートが出て、不要不急の外出は控えてくださいなどと注意喚起がされます。私が子供の頃は気温が30度になることもめったにありませんでした。まして熱中症警戒アラートや不要不急の外出は控えてくださいなど聞いたこともありません。少し調べてみましたら、熱中症警戒アラートとは熱中症予防のために暑さ指数 WBGT が33度以上になると気象庁と環境省が発表するアラート情報だそうです。2020年7月1日に全国に先駆けて関東甲信地方を対象に運用していましたが、2021年4月28日より全国で運用を開始しました。背景、歴史には気象庁は2011年から高温注意情報を発表していましたが、発表基準が気温のみであり湿度が加味されておらず、発表基準と熱中症が原因の救急搬送者数に相関が見られない場合があること、頻繁に発表されることから情報が重視されなくなっていることなどが課題として挙げられていました。これを解決するために2020年3月13日、気象庁と環境省とが連携して、暑さ指数 WBGT を基準とする新たな情報、熱中症警戒アラートの発表を開始することが、国土交通大臣により発表されたそうです。2020年7月1日から、関東甲信の1都8県で施行が始められ、2021年4月28日からは全国での運用が開始されたということです。暑い日が続きます。家の中にいてもこまめに水分補給をしたり、扇風機やエアコンなどを使い熱中症には気をつけましょう。それではララダより1ページからお伝えします。ララダよりナンバー233、8月号、令和6年8月5日発行、社会福祉法人中野市社会福祉協議会、ホームページ https://www.nakano-si.net。 今災害が発生したらどうする？豊田地区日赤奉仕団研修会、日頃の実践経験が人を救う。6月12日、豊田地区の日赤奉仕団研修会が豊田公民館にて開催され、赤十字健康生活支援講習指導員の小橋信子さんを講師にお迎えして、災害が起こった時あなたが支援できること、日頃からの防災意識と準備と題してご講演いただきました。講演では、まずは自分の身を守るためにハザードマップを確認すること、避難誘導するときは危機感を持っていただくようにあえて強めの口調にするのが良いこと、日頃からの準備として携帯の充電がなくなっても大丈夫なように緊急連絡先など大事なものはメモ、紙媒体にしておくこと、避難生活において車中避難ではできる限り平らにして休む、避難所では食中毒、感染症、熱中症対策のほか、ペットの持ち込みは禁止のため、日頃からケージなどの準備が必要であるといったお話をしていただきました。特に冬期間における避難所での健康を保つためのキーワードはアルファベットで TKPW。 T はトイレ、 K キッチン、 B ベッド、 W、ウォームだそうです。小橋さんが繰り返しおっしゃっていたのは、たとえ頭ではなんとなく理解していても、実践したことがなければいざという時に急にはできない。日頃から災害を想定して訓練することが何より大事であるということでした。講演後の各分団に分かれてのグループワークは、初めて顔を合わせされる方もおられ、貴重な機会となったようです。小橋さんのアドバイスのもと、分団としての役割や発災時どんな対応をするのかなどを話し合い、予定されている防災訓練で実施する内容をそれぞれ確認されていました。写真が4枚あります。すべて豊田公民館で開催された研修会の様子です。1枚目、大きな会場で参加者は地区ごとに椅子に座り資料を見ています。その前では講師の方はテーブルを前にして椅子に座り説明をしています。2枚目、4人の方が座っている参加者の前に立ち何か話をしています。3枚目、参加者の1人が立って資料を見ながら質問をしています。4枚目、上半身だけですが、講師の赤十字健康生活支援講習指導員小橋信子さんの話をしている姿です。写真説明終わり。2ページ目です。豊田各地区で実践防災訓練開催。中野市社会福祉協議会には日赤中野市地区の事務局があり、日赤奉仕団の炊き出し訓練の支援をさせていただいています。防災訓練に参加された日赤奉仕団の皆さんは、豊田地区日赤奉仕団研修会の学びを生かして、失敗してもいいのでまずはやってみる、いろんな方法を試してみるということを炊き出し訓練で実践されていました。永田地区につきましては、今年度は9月1日に中野市の防災訓練と合同での開催を予定されています。1年交代の役員の方もいらっしゃいますが、この経験をぜひ次の方にもつないでいっていただきたいです。写真が1枚あります。炊事場で数名の女性が炊き出しの実践をしています。写真説明終わり。上今井地区。上今井地区では6月30日に上今井公民館を災害対策本部として、千曲川の氾濫及び本沢川の逆流に伴い住宅への浸水の恐れがあると想定し、約70名ほどの参加者で災害報告訓練、乗船場橋ゲート設置訓練、用水・悪水払い訓練のほか、消防署による AED 使用訓練などが行われました。その中で、日赤奉仕団は、上今井区所有の釜でハイゼックスを使用した炊飯と、公民館にある炊飯器を使用したおにぎりを作る訓練を、丸山会長さんが中心となって実施されました。小林上今井区長さんが用意されたおにぎり型が活躍し、炊きたてのご飯をすぐに握ることができ、団員に大好評でした。豊津地区。豊津地区では7月13日の訓練に先駆けて、7月1日に緊急連絡網の実践も加え、清野豊津地区区長会長さんの呼びかけにより、例年の参加者のほかに、伍長、組長、班長さんや一般の方にも広く声掛けをして、80名を超える方が訓練に参加しました。実際の避難場所になっている豊田公民館を会場に、避難所開設訓練、要支援者の救助、避難訓練、防災ボランティアさんの講話、市福祉課による個別避難計画作成の説明などがありました。日赤奉仕団による炊き出し訓練は、 丸山分団長さん、沼田会長さんが中心となって、団員が持ち寄った炊飯器を使用して、公民館の数部屋からの電源を取り、おにぎりを作りました。紙2枚で使用したおにぎり型を豊洲でも使い、炊飯の間、日赤の担当職員からハイゼックスを使用した炊き出しのご紹介もさせていただきました。地域×子どもの居場所ってどんなところ？7月19日に北進合同庁舎講堂にて地域×子どもの居場所づくりセミナーを開催しました。昨今長野県内では子どもの居場所づくりが盛んに行われており、北進管内でも子どもを中心に据えた居場所づくりを推進するために北進地域振興局と共催での開催としています。実際に子どもの居場所づくりに携わっている方から、始めたきっかけやこれまでの経過などを対談形式でお聞きし、地域における子どもの居場所づくりの理解を深めました。セミナー後半の交流会では、地域にあったらいいなと思う居場所や参加者の皆さんの思いや悩み、これから自分にも取り組めそうなことについて話し合いました。参加された方からは、地域のことを考えている方がこんなに多くて驚いた、いろんな方の話を聞いて自分の地域での活動につなげていきたいと前向きな声も聞かれ、これからも社協は地域の皆さんの思いに寄り添いながら活動のお手伝いをしていきたいと思います。写真が1枚あります。 5,6 人のグループに分かれ話をしているようです。写真説明終わり。3ページ目です。ハッピーカムカム子ども食堂、7月21日日曜日開催。これまで西条研修センターで実施していたハッピーカムカム子ども食堂が、今回から場所を変え、高津旧僧様の倉庫で開催されました。当日はとても暑い日でしたが、中野市内外から65名を超える幅広い世代の参加者の方が来られていました。また、ボランティアさんは小学校2年生と中学3年生のお子さん、料理や手芸が得意な方々がおり、皆さん大活躍されていました。食事はご寄付で集まった食品を使い、ボランティアさんがお好み焼きやおにぎり、チョコバナナなど数えきれないほどのメニューを作っていました。出来上がった料理がカウンターに運ばれると、たくさんの参加者さんが取りに来られ、おいしそうに召し上がっていました。また、遊び場やソファーでくつろげる場所などもあり、皆さん楽しそうに過ごされていました。次回は8月18日で、拓郎所の日向ぼっことコラボして開催予定。主催の島田さんは、学生ボランティアさんにも参加してもらって、さらに地域交流を深めていきたいとお話しされていました。写真が3枚あります。1枚目、3人の女性が料理を作っています。2枚目、カウンターに並べられた料理をみんなでどれにしようか選んでいます。3枚目、テーブルで子どもたちが会食をしている様子です。写真説明終わり。元気の出るまちづくり応援事業、女性グループが決定しました。元気の出るまちづくり応援助成金に多くの団体からご応募いただきありがとうございました。選考の結果、次の団体に総額15万円の元気の出るまちづくり応援事業として助成いたします。決定を受けた各団体は、この助成金を効果的に活用し、それぞれの地域福祉活動を推進していただいております。金額と団体名、5万円1団体、 自主活動グループ音町クラブ3万円3団体
特定非営利活動法人
信州ふるさと教育ネットワーク。この場合の教育の字はふるさとの里に育てるという字で教育と読んでいます。シニアあずま会太陽と月のスタジオ1万円1団体レンゲ草。この助成金は昨年皆様からご寄付いただいた赤い羽共同募金の配分金を活用しております。豊田小3年生とデイサービスセンターさくら交流会をしました。6月25日豊田小学校3年生の児童の皆さんが福祉学習の一環としてデイサービスセンターさくらにいらっしゃいました。交流会に入る前には職員からさまざまな福祉器具、特殊浴槽、車椅子やシルバーカーなどの説明をさせていただきました。実際に浴槽を見たり、シルバーカーを押してみたりする中で、初めての体験に体が不自由な人が寝たまま浴槽に入れる。
怪我をした時と車椅子が違う。
タイヤが小さい。といったさまざまな気づきをされ、メモを取られている皆さんの姿が印象的でした。その後はデイルームに移られ、この日のために一生懸命準備されてきた歌やゲームをさくらの利用者さんに披露されました。最初はお互いに緊張している様子でしたが、次第に打ち解け、一緒にトヨタ音頭を踊ったり、利用者さんも児童の皆さんに声をかけたりと楽しい交流会となりました。写真が2枚あります。1枚目、子どもたちの後ろ姿が写っています。その子どもたちの前で職員が特殊浴槽を見ながら説明をしています。2枚目、センターの利用者さんと児童の皆さんが一緒にゲームをしたり交流をしています。写真説明終わり。4ページ目です。ふれあい相談無料。表があります。相談名、担当者、期日、時間の順に読みます。心配事相談、社協職員、月曜日から金曜日、午後1時30分から午後4時30分。法律相談、予約制、弁護士、相談員、9月2日、9月17日、10月7日、午後1時30分から午後3時30分。福祉相談、ボランティア相談、社協職員、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。結婚相談、予約制、結婚相談員、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。表終わり。ふれあい相談の場所はいずれも福祉ふれあいセンター内、電話 26-3111 社協事務局です。パソコン作業でお困りの方へ必見。地区の回覧文書やサロンのチラシを作りたいのにパソコンやプリンターがない、ホームページや文章を作りたいけど最初の一歩が踏み出せないなどなど、パソコンに関するさまざまなお悩みのある方必見です。中野市ピアワーク就労支援施設では、文書やチラシの作成からホームページの作成まで地元で頼れるサポートを提供しています。データ作成、印刷まで丁寧な仕上がりをお約束します。どうぞお気軽にご相談ください。料金、文書作成1000円から、チラシ作成1500円から、ホームページ作成3000円から。問い合わせ先、 中野市ピアワーク就労支援施設、電話 23-1100、 中野市三好町 2-4-48、 業務時間午前9時から午後4時、土曜日曜祝日除く。参考ホームページの QR コードがあります。中野市フードバンク事業、制服などリサイクル事業指定寄付金、匿名様、横浜市、5万円。フードバンク、子ども食堂などの取り組みに役立たせていただきます。ご奉仕ありがとうございます。新井バラ園様、バラ。匿名様、タオル。写真が2枚あります。1枚目、介護施設の浴槽に、たくさんのバラの花が浮かんでいます。2枚目、たくさんのタオルをきれいに折りたたんで横2列に並べられています。写真説明終わり。フードドライブにご協力をお願いします。日時9月3日火曜日、10月1日火曜日、午前9時から11時、毎月第1火曜日。場所、中野市役所玄関。提供していただきたい食品、原則賞味期限が1ヶ月以上あり未開封のもの、常温保存が可能なもの、生鮮食品、酒類は不可。問い合わせ先、中野市社会福祉協議会、電話 26-3111、 中野市社協インスタグラムの QR コードがあります。申し込みお問い合わせ先、中野市社会福祉協議会事務局、電話 26-3111 代表、ファックス 23-1662、 中野市大和西条70番地1、中野市福祉ふれあいセンター内、 E メール syakyo@nakanoshi.net、 ホームページ https://www.nakanoshi.net、 福祉ふれあいセンター 26-3111代表、新商センター竹馬、電話 23-1040、 いちご学園ピアワーク、電話 23-1100、 ファックス 38-0858、 リンゴの木、電話 22-8177、 ファックス 38-1185、青りんご、電話 38-0023、 憩いの里、電話 23-0151、 ファックス 38-0157、 双葉、電話 38-0966、 ファックス 23-1710、
マイサポ中野、電話 38-0097、
介護保険事業局、電話 24-0165、 ファックス 23-1710、 ケアマネ、電話 24-0165、 ヘルパー、電話 24-7488、 さくら、電話 38-3866、豊田支所、電話 24-3032、 ファックス 38-3878、 福祉ふれあいセンター永田分譲、電話、ファックス 38-3770、 タンポポ。以上でダラダより8月号を終わります。担当はせせらぎの竹前美穂でした。ごきげんよう。